岡山県には朝日川、吉井川、高橋川の3つの一級河川が流れています。これらの三大河川の役割を知るとともに親しみを持っていただく番組です。岡山三大河川ナビゲーション、ご案内は上別府千秋です。さて、今日はスタジオに国土交通省中国地方整備局岡山河川事務所百軒川出張所係長の井本慎二さんにお越しいただきました。井本さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
それでは最初に、百軒川出張所ではどういったお仕事をされているのか教えてください。
はい、出張所は事務所の出先機関であり、河川の維持管理や監督を行う拠点として機能しています。
はい、
私の所属している百軒川出張所では、今在家の中消防署そばにある旭川と百軒川の分流部から百軒川河口水門のある河口までの約13キロの区間について、工事監督、河川巡視、河口水門の操作管理や洪水時の災害対応などを行っています。
はい、
また地域の方々から百軒川に関する相談や要望の対応を行ったりと、住民の方々と近い距離で仕事をしているのも特徴です。本日は百軒川出張所で管理している百軒川河口水門についてご紹介させていただきます。
はい、この百軒川河口水門とはどういった施設なんでしょうか。
はい、百軒川の河口に、河川を横断して設置している水門で、昭和43年に完成した昭和水門と平成27年に新たに増築して、完成した平成水門の2種類があります。
はい、
平常時は基本的に河川内へ海水が侵入しないようにゲートは閉まっています。
はい、この河川を横断する施設には堰と呼ばれるものもありますが、それとの違いは何でしょうか。
はい、水門と堰の違いは堤防の機能を有しているかどうかで定まっており、堤防の機能を有しているものが水門になります。
はい、
堤防の機能とは、洪水や高潮による氾濫を防いだり軽減したりするもので、百軒川河口水門もこの機能を有しています。
百軒川河口水門には堤防の機能があるということなんですね。
はい、
他には百軒川河口水門にはどういった役割があるんでしょうか。
河口水門の役割は主に3つあります。
はい、
1つ目は、百軒川の沿線は干拓地であることから、普段は水門を閉じることにより海水の河川への逆流を防止する役割があります。
はい、
これにより河川から取水した水を用い、沿線では農業が広く行われています。
はい、
一方、河口水門を閉じたままにしていると上流から流れてくる水で川の水位が上昇してしまうので、潮の満ち引きを利用して潮位より川の水位が高くなった時に水門を開けて川の水を海に排水しています。
はい、そういうことなんですね。
はい、2つ目は、高潮や津波が発生した際に水門を閉じて海水が遡上してくるのを防ぎ、百軒川の沿線を浸水の被害から守る役割があります。
はい、
3つ目は、百軒川の将来の河川整備の目標としている河川流量に対応した開口部の断面を確保し、洪水時にはゲートを全開にして百軒川の洪水を円滑に流下させることです。
ここ岡山県には一級河川、旭川、吉井川、高橋川という大きな川が3つありますが、なぜ百軒川にだけ水門があるんですか。
はい、百軒川は3つの役割を果たすべく江戸時代に作られた人工の河川です。
はい、
1つ目は岡山城下を洪水から守るため、2つ目は旧城東郡内、今の、岡山市東区の小河川の排水を処理するため、
はい、
3つ目は新田開発において基幹的な排水を行うためです。
はい、
この百軒川の事業は江戸時代に静谷学校の建築や後楽園、吉備津彦神社の造営などを手掛けた 津田長忠が行いました、
はい、
当時は食糧難を解決するために百間川の下流部にある浅瀬を干拓して田んぼにするという思想がありました。干拓にするには沿岸沿いに堤防を作って満潮時に潮が入ってこないようにする必要があります、
はい、
しかし百間川は大雨などによって旭川の水位が高くなった際には洪水の一部が百間川にも流れ込むようになり放水路の機能を果たしています。
そうなんですよね、
はい、堤防で締め切ってしまうと旭川の洪水が百間川に流れ込んだ場合に海へ排水できないので昔から水門が作られていました、
はい、
そのため現在も百間川だけ水門があります。
そうなんですね、
はい、当時は複数の石造りの水門でしたが昭和43年にコンクリート製の昭和水門へ改築を行い、はい、平成27年3月に平成水門を昭和水門の隣に増設しました。昭和水門と平成水門の間にある広場には江戸時代から石造りの水門を復元したモニュメントを設置しています、
はい、今お話しくださった平成27年3月に増築された平成水門、これは何のために作られたんですか？
はい、先ほど、百間川の役割の一つとして計画流量に対応した排水能力を確保し洪水を円滑に流下させると言いましたが、
はい、
昭和43年に完成した昭和水門だけの場合計画洪水に対して約6割程度しか洪水を流すことができませんでした。
6割だったんですね、
はい、上流から入ってくる洪水に対して約6割しか出すことができないと下流で水が溜まって堤防を越えて氾濫してしまいますので新しい水門を増築し計画の洪水すべてを吐き出せるようにしました、
はい、
ちなみに新しい水門ができたことで百間川の河口部で毎秒2450立方メートルの水を排水することができるようになりました、
はい、
毎秒2450立方メートルというとピンとこないかもしれませんが、
そうですね、
はい、はい、小学校の25メータープールに溜められている水の量を約600立方メートルとすると25メータープール約4個分以上の洪水を1秒間で流せるということになります。
はい、すごい量ですね、
はい、この平成水門が完成したことで戦後最大規模の洪水時における百間川下流部の浸水被害想定がおよそ1万世帯からゼロになり劇的に浸水範囲が改善されることになりました。
この浸水被害想定が1万世帯からゼロになったんですね、
はい、
この平成水門と昭和水門の違いってどんなところなんですか？
はい、2つの水門はそもそものゲートの形式が違うのですが、
はい、
昭和水門はローラーゲートという形式で水門を開ける際ワイヤーロープでゲートを引き上げる形式になっています。平成水門はライジングセクターゲートという形式で油圧モーターを使ってゲートを回転させて水門の開け閉めを行う形式になっています。
はい、回転させるんですね、
はい、なぜ平成水門では昭和水門と違うライジングセクターゲートという形式を採用したかというと3つの理由があります、はい、1つ目は景観性です。ゲートを上げ下げする必要がないためゲートを支える建物の高さを低く抑えることができるため目立ちにくく周辺の環境にマッチしやすいということがあります。車で通ると分かりやすいですが昭和水門は遠くからでも何か建物があるなと見えるのですが平成水門は近くに行くまで気づかないと思います。2つ目は耐震性です、はい、昭和水門はゲートを引き上げる構造上ゲートの上に引っ張り上げる装置を設置しないといけないので高い建物が必要になります、はい、建物が高いとビルがよく揺れる原理と同じで地震に対して不利な構造になります。
そうですね、
はい、建物を低く抑えることのできるこの形式は安定性が増し耐震性に優れています。 3つ目が経済性です、
はい、
水門幅が長くできるということや先ほどの耐震性との関連で建物が高くなると重くなってしまいます。
そうですね、
はい、重くなるとそれを支えるための基礎をしっかり作らないといけませんが、水門の場所が海の近くのため、深さ20メーターぐらいまで軟弱地盤になっていて基礎のためのコストがかかりすぎるということで、トータル的なコスト比較をして、決定しています、
はい、
以上の3つの理由を総合的に判断して衛星水門ではライジングセクターゲートに決定しています、
はい、
ちなみに衛星水門はライジングセクターゲートとしてはゲート幅が日本一になっています、
はい、日本一なんですね、
はい、外観も石を積み上げたような模様で周辺地域や環境との調和に配慮したデザインとしています、
はい、この水門の見学はできるんですか？
はい、昭和水門と平成水門の間に広場があり、昭和水門が作られるまで使用していた石造りの碑文を復元したモニュメントや説明看板も設置してあります、
はい、
午前9時から午後5時まで開放していますので自由に見学していただきたいと思います、
はい、もう自由に見られるんですね。
はい、
あと百軒川河口水門では水門カードも配布されていますよね。
あ、はい、水門カードとは施設を紹介するカードサイズのパンフレットなのですが、そもそもは国土交通省が管理しているダムで配布しているダムカードが始まりで、全国で初めて水門カードを作成したのが百軒川河口水門になります、
はい、
その場所を訪れないともらえないということで実際に現地に足を運んでいただき施設の必要性を理解していただく助けになっています、
はい、
平成27年3月30日から配布を開始しましたが、カードを集めを、趣味にされている方もおられ、
はい、
全国から多くの方が収集に、百軒川河口水門を訪問されています。
そうなんですね、
はい、百軒川河口水門では一箇所で昭和水門と平成水門の2枚を配布しているのでちょっとしたお得感もあるのではないかと思います。
そうですね、一箇所で2枚もらえるんですね、
はい、
ちなみに週にどれぐらいの方が訪問されているんですか？
週にですね、土日含めてですが、10人弱ぐらいの方が、来られています。
でも多くの方がいらしてるんですね、
はい、また、中国地方管内において令和5年7月1日時点では百軒川河口水門を含めて全82種類のカードがあり、集めたカードの枚数に応じて認定証がもらえる中国地方ダムマニア認定証交付イベントを夏休み期間中に実施していました、
はい、
来年も実施する場合は中国地方整備局のホームページ等で周知していますので、気になる方は確認してみていただければと思います。
はい、詳しくはホームページをチェックお願いいたします。今日は国土交通省中国地方整備局岡山河川事務所百軒川出張所係長の井本真嗣さんにお話を伺いました。井本さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
岡山三大河川ナビゲーション、ご案内は上別府千秋でした。